春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。よく考えてみると最近また自作の音楽やってませんね。また近いうちにアップしようかなとかって思っておるんですけども、今日はですね、義理の母の、足の手術してからですね、自宅の風呂場が、ヘリのところが高くなってますんで、足をね、なんか変な風に上げたりすると、なんかまた悪くなったりするらしくて、で、そういう話だったので、介護の施設があるんですけどね、で、そこに申請してたんですよ。で、それの、説明とかね、その登録みたいなことをしにですね、行かないといけないということで、妻が誘うので私もついていったわけなんですけども、最初駅前の方にある区役所の方に行ったんですけど、で、そこで終わりだと思ってましたから、そっち行って自転車で行ったんですね。ちゃっちゃかちゃーとね、すぐ近くですからね、すぐそこだと思って行ったんですけども、で、向こうの係のおじいさんが出てきましてね。で、ずーっとこう見て、これはここじゃないですね、みたいなこと言われまして。で、住所をまた持ってきて、お宅の住所でしたら、ここで受付してくれ、いただかないといけませんね、とか言われたとこがですね、妙谷って書いてあるんですよ。で、妙谷っていうのは、垂水丘、もうちょっと山の方でして、で、私の、今住んでるところから、海の方にいたわけですね、その区役所は。でも全然反対側の方に行かないといけないということで、また回り右してですね、で家通り越して、でどんどん上の方に上がっていくんですけども、ご存知の通り、神戸ってのは坂が多いわけでして、でその坂をずーっと上がっていくわけなんですけども、いつまで経ってもそこはないんですよ。で、多分あの辺だろうって妻が言うんでね、その辺探すんですけど、そんな会社はないと。で、さらにどんどん行って、だちょうどね、角っこのところから警察の人が、白バイですね、単車に乗った人がやってきて、白バイでもないかな、でやってきて、ちょうどいいやと思って、すいませんって言って、その警察の人を止めてですね、すいません、どこそこ行きたいんですけどもっていうことで、調べてもらったんですね。そしたらなんか後ろのなんかタンクじゃないな、箱みたいなところから地図出してきて、一生懸命調べてくださったんですね。で、それはもう全然違いますよって、もっと下ったとこですよって、もう結局行き過ぎとったわけなんです、我々は。で、また戻りましたね。で、そっから今度は違う方向にの坂に、もっと際どい坂にですね、登らなければいけないってことで、自転車で登れるかなと思ったんですけど、もう立ちこぎしてですね、ひいひい言いながら途中まで上がったんですけど、曲がり角の辺でもう車がスレスレで通るもんなんか危ないということで、ちょっと止まりましたね。で、そこからもう押して上がったんですけどね、もうそこまでの坂がかなりすごかったんで、ね、もうぜーぜー言っちゃって、普段私はタバコ吸ったりしますでしょ、で運動なんか、そんなにしませんわね、パソコンの前でずっと座ってね、もうほとんど石になってるような状態になってますからね、もう普段使わない筋肉をもうすごい使いましてね、笑うんですよ足が、自転車押しながらでもね、みんなが笑ってるみたいなこと言ってる場合じゃないですかね、そんな感じでもう坂やっとこ下がりましてね、で上がったら今度は向こう側に渡れないんですよ、っていうのが、もう目の前に見えてるんですけど、道路の向こう側なんですね。で、下から通れないんですよ。で、通れないからどうして行ったか、ちょっともうそこに自転車を置いてですね。で、歩道橋を渡ってですね、そこまで行ったんですよ。でも、施設に着いた時には、もうぜいぜいでね、もう声っていうか、もう喋る気もしないんですよ。で、通されまして。申請するための書類書かないといけないんで、でいろいろこう話聞くんですけども、だんだん意識が朦朧となってきましたね。でぜーぜー言ってまして、で汗はなんぼでも流れてきますね。 うん、でなんか怖い顔して多分ねじっとしてたと思うんですけどね。でその登録っていうんですかね、申請いうんですかね、それが終わった頃にはもう元気になってて、ね、冗談なんか言ってね、もう死ぬような死ぬところでしたよすごい坂でとか言って、ね、冗談なんか言ったりしてね。でそれまであの怖い人だと思ったみたいで、女の方がこう応対されたんですけども、怖い方だと思ってビクビクしながらなんか説明されたんですけど、私そうですよね、怖い顔して 目なんかどこ向いてるか分かんない状態でみたいな感じで聞いてましたからね、うん、その後ギャグ言ってました、あの言ってる私見てほっとしたんでしょうね、緊張と緩和ってやつですね。でああみたいな顔してね、まあよかった大丈夫だった普通の人だったみたいな顔してね安心されてましたけどね、その後物あだらいの種になったんじゃないか、こんなとこまで自転車で来てバカじゃねえかとかって言われたんじゃないかなとかって言いながらね、妻と家路を急いだわけなんですけども、今日は、前置きが長くなりました。10月の20日、ごとびですね。別にごとびでもどうでもいいんですけども、今日はですね、食べ物の話をしようかなと思うんですけど、まあ食べ物と言ってもね、食べ物というよりも調味料って言った方がいいでしょうかね。よく下手物でもないけど、なんだっけな、キュウリに、蜂蜜かけるとメロンになるとか、プリンに醤油かけて、ぐちゃぐちゃにするとウニになるとかって。私はああいうのはね、好奇心はあってもね、食べられないんですよ。なんかね、得体の知れないものっていうのはもう絶対口に入れられない人でして、その割には蜂の幼虫とか食ったことちっちゃい時ありましたけどね。とにかくなんかね、安心できないんですよ、ああいうものって。で、自分がとにかく普段こうかけて食べてるものしか食べられないみたいな。だからよく高級料理店とかね、なんか接待なんかで連れてかれたとしても全然嬉しくないんですよ、私。何なのか分かんないから。これ何入ってんのみたいな。これ何のソースなのみたいなのかけられるとですね。もう何食べてもなんか何なんだろうこれ。なんか変な味するみたいな感じで食べちゃいますんでね。美味しいとかって言ってるやつらバカに見えますからね、私の。だからなんかね、新しいもの。目新しい料理とかっても絶対ダメな人なんですよ。でね、私もそうなんですって人がいたんですね。変なものをかけて食べるってよく言われるんですっていう方、そういう方がおられまして、でその方と一時メールをやった頃があったんですけど、ね、でそこで話してた話なんですけど、まずね、うち親父がソースが好きでして、何にでもソースかけるやつだったんですよ。キャベツってソースね、とんかつとかソースね、まあこの辺は普通ですわね。ラーメンソースね、カレーソース、うん、でも何にしてもソースかけて食べるっていう。でソースじゃなければ塩みたいなね、うん、なやつだったんで、なんか必ずうちにはウスターソースがあったんですよ。でその影響でしょうね、私も何にでもこうソースかけちゃう人でして、でまあ人が変だって言ったからそれを覚えたんですけどね。餃子ってありますね。餃子ってあれ醤油とお酢と、それとちょっとなんだっけな、辛いやつね、うん、名前ちょっと出てきませんけども、ああいうのかけて食べますけどね、つけて食べますけど、私もソースでよく食べてたんですよ、子供の頃は。もうソースが馴染んじゃいますからね、もう何でもソースの味だったら食べれたんですよ。でまた量が食えましたからね、ちょっとの量のおかずでいっぱいご飯が食べられるっていう、そういうの好きでしたから。だからコロッケなんかでもね、もうほとんどソースにつけてあるみたいなぐらいにかけてね、絶対あれ体に良くないと思うんですけど、それでもうご飯を2杯ぐらいで、1個のコロッケで2杯食うみたいなね、そんな食べ方してましたから、ソースってもうなんか大好きだったんですけどね。でそれでもおかしいと言われたという話をその彼女にしたんですね。そしたら彼女が、いやそれは普通やって言うんですよ。それはまあ分かりますと、私はしませんけど分かります。でだからあとね、僕は天ぷらにもソースなんですよって言ったら、でこれ大概今天ぷらって聞いたらみんな塩だなとかつゆだなとかね、醤油だなとかっていう人が結構いると思うんですけどね、私天ぷらでもソースなんですよ。でその話をしてね、これおかしいんでしょうかねって言ったら、天ぷらはソースでしょって、その人もソースかけてましてね、ほんで話が合うなって、 これなんかね嬉しいですね。自分はおかしいんかなと思ってたところを、あの同じことをやってる人が現れるとですね、仲間を見つけたかのようにね、地球上に自分しか生き残ってない時にと思ってたところで、向こうから人間が歩いてきたのを見つけたみたいなね、なんかそれぐらいの嬉しさがありましたね。ソースかけますかって聞いたら、かけますよって、天ぷらはソースですよって言われましたね。そう言われると逆にそうかなって思うんですけどね。でも私もかけますからね。いたんだなと思ってちょっと嬉しかったですけどね。なんかね、でもいろんなのいますよね。マヨネーズ通とかもいますでしょ。何にでもマヨネーズかけるって。もうご飯にまでマヨネーズかける。あれでもご飯にですね、前も言いましたね、これね。ご飯にマヨネーズかけて、その上に、かつお節まぶすとうまいんですよね。ちょっと醤油かけてね。ああいうのとかね。あと何かな、ケチャップ好きなやつ見ますね。もう何でもケチャップつけるの。私あれ、ケチャップとかかけるでしょ。かけて食べる子供とかかけますでしょ。シューマイとかにケチャップとかね。でフランクフルトとかはケチャップわかるんですけどね。シューマイは醤油やろとかって思うんです。で、これね、だから一緒に食べてるやつが、それ合わないとね、まあ、何食べてもいいんですけど、なんか目の前でその変なもんかけられて食べられるとですね、なんか食欲失せません、あれ。なんかそういうのはありません私だけですかね、なんかそれ想像しちゃうんですよね。どんなになっちゃうんだろう。で、勧められてやっぱり食べてるんですけど、やっぱり普段食べてる方が美味しいもんですから、うわー食べなければよかったと思うんですけども、勧めてる方としては普通なわけですから、それをこう、否定することは、その人の性格自体というか、人間性自体を否定するような感じになるから、まあまあなみたいな感じで言っちゃうんですけどね。その辺ちょっと気弱なところがあったりするんですけどね。でも完璧に否定できませんね。おかしいわとかっていう人いますけどね。あれは、あそこまではちょっと私も否定できませんからね。というか自分も変なもん食べてんじゃないかなっていうのが、やっぱりどっかに自信の情けなところがありますからね。あとね、何かな、野菜なんかでもそうですね。今ドレッシングなんかいろんなもんかけて食べますけどね。いろんな種類がありますからね。味噌とかね。あと、なんだろう、酢は必ず入ってますね。で、あと、マヨネーズの人もいれば、なんかイタリアン風のやつとかね、いろんなドレッシング出てて、ごまだれとかね、キャベツの千切りにですね、焼肉のタレありますよ。エバラとかから出てるやつ、あれちょろっとかけるとむちゃくちゃうまいの知ってます？あれ私だけですかね。義理の弟が美味しいって言って勧めてくれて、ちょこっとかけるんだよとかって、ちょこっとかけて食べるとすんげえうまくてですね。で、コロッケとかでも焼肉のタレちょこっとかけるとですね、むちゃくちゃ美味しかったりするんですけどね。そういうのはちょっとやってみて、意外に美味しいもんがあるなって。だからいろいろやってみるのがいいんかもしれませんね。もうこれはもうソースって決めちゃわないでね、いろんなもんかけて食べるのが本当はいいのかもしれないなと最近思うようになってきました。なわけで、今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。